はい、皆さん1週間ぶりです。英語文字が集うしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなクラシックといえばルルターブホルストの、組曲惑星なこたつと、
まあいいや、4分33秒の負けと
、ショパンの、ノクターン第1番の旗と、
マダメカンタービレのエンディング曲のラプソディインブルーのチャムレイです。
ダパンプではないの、それがね、ラプソディインブルーね、違うね。はい、
懐かしい。
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって全くもって意味のない話を好き勝手にお届けねするよ、映画崇拝型トークバラエティ番組でーす。ドゥドゥン、2月2日になりましたということで、ラインナップをご紹介させていただきます。さあ、まずはですね、ドイフェイバリットシングス、今回はさあ久しぶりでございます、チャムレ
ー。はい、
ね、びっくりです。チャムレーはドイフェイバリット1回目のにやりましたもんね。
そうですね、
そして久しぶりです。映画愛ではザックリスナイダーさんからいただきましたツィゴイネルワイゼンをこちら見ていきますので、よろしくお願いします。それでは参りましょう、第98回すごいドイラジースタート98。さあ、メールをいただいております。お、前回もいただきましたね、町のジェダイナイトさん。
おう、
ドイラジの皆さんこんにちは、ドイラジは
こんにちは
こんにちは、
ドイラジは
ドイラジは、
先日ガーディアンズ、ありがとうございます。先日ガーディアンズオブギャラクシーやジュラシックワールドなどでおなじみクリス・プラットさんとアーノルド・シュワルツネッガーさんの娘キャサリン・シュワルツネッガーさんがめでたく婚約されたようです、
うん、
これによりクリス・プラットとアーノルド・シュワルツネッガーは義理ではありますがめでたく親子になるということです、
うんうん、
ということで、おーい、クリス・プラット結婚すらしてない俺からこんなの言うのはあれなんだけどよ嫁の実家帰るとき手土産と酒の菓子折り忘れるんじゃねえぞ、あとプロテインな義理の中がターミネーターじゃいろいろ大変だろうけどよ、これからのお前の人生幸あれ、おめでとうということでね、なんかセアロガイおじさんみたいな
感じで、
ね、
すごい
お祝い
お祝い
お祝いお祝いメールがドイラジに届いた、
うん、おめでとうございます、ね、
代表してじゃあドイラジから発信さね、発信さし菓子折と手土産の先をクリスプラット
に、あとプロテインな、
プロテイン
プロテインプロテイン大事、
うん、
まあ卵5個割って渡せばいいんじゃないですか、
うん、あ、ロッキー
ロッキー
それは違う人
うん、それはね、まあでもスタローンと仲いいですからそこもね、うん、
あ、婚約しましたよね。
いや、すごい話ですねこれ、
うんうん、
ちゃんとなんか指輪が見えるように撮ってる写真流れてましたね、
へえ、
ツイッターで見ましたけど、
見てないな。
え、っていうかもう全く知らなかったんだけど、クリス・プラットって離婚してたの？
知らない、
うん、ちょっと前に
そうなんだ、
しましたね、
そうなんだ、
うん、何があったんだろうか
なんか円満離婚みたいな聞きましたね、
あ、お兄さんがもうこんな生活耐えられないと、
なるほどな、いろいろあるよね、
やっぱこれ耐えられんのはもうタフな血を引き継いだ、結局ね、血の話ですか、また
え
ね、シュワルツネッガーの娘ということになるのか、
うん、
でも奥さん、前の奥さんも、うん、まあ、女優さんか、
うん、そうですね、
うん、
だからあの太っちょの時結構一緒にいたってことですね、
太っちょ期を支えてもらった、
支えてもらってた、
うん、結構ラブコメに二人で出たりとかしてますよ、奥さんが主演のやつにちょい役でクリス・プラット出てたりとか、
いや、離婚してたとは知らなかったです、
うん、
ちょっとゴシップはね、ドイラジなかなか取り上げないですよね、ね、
うん、
なんかドイラジニュースみたいなのやります？
ゴシップ
ゴシップ
ゴシップなんかこういうメール来るの面白いですね、
嬉しいですね、逆に知らないから、
あ、そうそう、
送ってくれるとそうなんだっていう、やっぱ、
うん、
僕テレビないんで家に、なので
ありがたいですね、
でも俺も別にテレビで情報を得ないですよ、
得ないですか、
うん、まあ大体こういうのネットに流れてくる
そうです
ね、ツイッターとか
とは繋いでます、
なんかこの先義理の親子で共演とか
あ
してほしいですね、
できそう、
ガーディアンズオブギャラクシーはもうあのあっちが出ちゃったから、
スタローンがね、
スタローンが出ちゃったから、うん、ちょっと無理かな、
いやでも逆にいけんじゃないですか、もうどんどんどんどん金持ってるから、
ねね、大脱走で ね、
そうですね、
2人タッグで
やってますから、
あ、そっか、
なんか大脱走の続編にね、クリス・プラットが
あ捉えられてる
とかね、
敵役って感じは絶対しないからね、
うん、
クリス・プラットってね、
あ、
とい ということで、まあ今年もね、エンドゲーム控えてますから楽しみですね、う
ん、はい、
あ、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。
であとね、僕ら今98回収録してますけども、98の次の数字って99らしいんですね。
うん、
で99の次は
99.98 いくつとかじゃなくて、
まあまあ、整数の並びでいきますとね、はい、99の次は100だという説が濃厚なんですよ。
へえ。
第100回って結構記念な感じしません？
3桁。
へ
え。初3桁。こっからはずっと3桁が続いちゃうから。
うん、
この3桁、100の時に何かはやんなきゃいけないんですよ。ね。
やらない勇気的なこともなくは。
うちはもう、やる勇気を推奨してる。
ああ、そうです、
ね。はい。やっぱ、やるかやらないかの選択肢の中で、やるを選んだ方の勇気ある。お話ですっていうね、うん、ロッキー的なこともありますから、
うん、
やはりやるもうね、うん、進行していきたい。やっぱり僕らね、第100回分途中からね、毎週配信になりましたけども、約3年ちょい間、うん、配信がございます。もしね、良かったみたいな回があるとしたら、
うん、
これは僕らに教えていただくということは皆様、うん、可能でしょうかね。あればですけどね。
下から
来てる
わ。あればです。いや、うん、ないかもしれないからね。なかったら、まあ、ないということで、無言でいいんですけどね。ダメだったとかは別に、あえて言わなくていいです。それは、結構でございます。
これどうかと思いました。
これどうかと思いました。
この発言どうかと思いました。みたいなのは、
はい。96回の時のオープニング、すごいうざかったですけど、まあ、僕も自覚してるんで、大丈夫です。それはね。はい、あそこで、リスナー逃してるな感はね、でもひしひしと感じておりますけれども、それはまあ、ちょっと別に、好きだったなーみたいな、印象的だったなーみたいな回があれば、
うん、
ちょっとこちらメールいただけると、うん、第100回にふさわしい何かを、
うん、
私たちご提供できるんじゃないかと。
へぇー。
ことをね、考えてますよね。
うん、
皆さんね、
へ
ぇー。こういうことやろうみたいな。第100回っぽいことやろうみたいなね。はい、ということで盛り上がってますんでね。ぜひともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ドイラジ、
ドイフェイバリットシングス。
このコーナーはドイラジメンバーが狂おしいほど好きなもの、またはみんなにどうしても紹介したいものを3つのポイントに分けて、魅力をさまざまな理屈をつけてゴリ押ししていき、最終的に無理やり映画の話に結論づけるはた迷惑なコーナーです。
はい、ということで今回の紹介者はチャムレーでございます。チャムレーさん、
はい、
今回は何をご紹介してくれるんでしょう。
はい、スタジオジブリ作品の好きなサウンドトラック。
お
です。
さすがジブリ狂いのバイリンガール。
はい、ジブリ狂いと言っておきながら、あまりなんかジブリ好きを推してなかったかなと思って。
そうですね、だってドイフェイバリットシングス初めてやった時がチャムレーで、それ以降やってないですからね。
うん、うん、そうでしたね。
チャムレーさんいなかったですから。
いなかったですね。
やっぱり好きをアピールする場を提供できなかった、好きな場所にドイラジが入っていなかったのはそういうことだったんですね。
ん？
なんか攻めてくるな。
はい、ということで満を持して今回はスタジオジブリの好きなサントラ、
はい、そうですね、
はい、
で本当にいろんなメロディーがあるんですけれど、
うん、
その中で私が群を抜いて好きなものを3作品から2曲ずつ、
うん
うん、
ご紹介いたします。
ほぼほぼ好きな6個ですね。
まあまあまあまあ、そうですね、うんうん、はい、
ということでじゃあ行きましょう、はい、好きなジブリのサントラその1。
はい、まず公開順に行きます。隣のトトロ、
お、
うん、です。で、こちらはトトロが1988年に公開をしておりまして、でサントラが全14曲あります。その前に前作ナウシカとか、
うん、
ラピュタとかは主に高畑さんがプロデューサーとして音楽の打ち合わせを久石譲さんと結構していたらしいのですが、この今作のトトロは宮崎さんが前面に出て久石さんと打ち合わせをした初の作品となります、はい、
うん、
でなんか特徴としてはオーケストラと電子楽器を主に使っていて、
うん、
なんか民族音楽っぽい感じを意識しているそうです。
へー、
はい、
あ、ちなみにごめんなさい、すんごい手前の話なんですけど、
はい、
サウンドトラックと呼ばれるものって、うん、劇中で必ず流れるものなんですか、流れないものもあるんですか。
あ、でも流れないのも売ってますね、 CD で。
あ、そうなんだ、
はい、
あ、わかりました。
なんかナウシカが歌ってる変な、変なって言ったらいけないな不思議な歌の CD とかいろいろありますね、
はい、今回紹介するのは全部映画の中で流れている、はい、サウンドトラックになります。
それは嬉しいですね。
でまず一つ目がですね、
はい、
うん、曲のタイトルを言いますが、
はい、
猫バスという、
うんうんうん、
あ、それがタイトル、
分かりやすい。
そうです、タイトルです、分かりやすい、はい、トトロは本当に好きな曲が多いんですけれど、今の気分は猫バスをちょっと紹介したいと思いました、
うんうんうん、
じゃ流します、
うん、多分もう頭の中流れてる、
あ、やっぱり流します、うん、今流してます、皆さん聞いてもらってます、
いいですね、
おうっていうこのさ、これいいんですよ、やっぱあの低音やってたんで、
うんうん、
ボンボンとかこの辺が好きですね、
うん、なんかこの間違いなくこう、うん、ワクワクする感じ、
うん、
あと軽快で本当に猫がこうかけてる感じがイメージできる、
うんうんうん、
いや、そのボウボウっていうところがね、あの猫バスのデブッチョな感じを表してるよね。
ああ、うん、
そうそうそう、うん、あれを体表してこうかけてる感じが他のところで、ね、
でも軽やか、
うん、そここも好きなんですよ、
うん、
ちょっと静か、終わっちゃった、
うん、でポロポロも行くんですね、ピアノみたいな感じで、ね、
う
ん、これ皆さんあれですね、いや、サントラ持ってる方はまあそれを聞いていただくか、
うん、
なんかインターネットとかを駆使していただく、うん、もしくはこの映画を見る、
はい、
うんうんうん、
猫バス走ってるシーンでこれ流れてますんでね、
そうですね、大体、うん、出てるシーンはこの音楽が流れます、うん、
はい、ドイラジではちょっと音は流せませんので、うん、ご了承ください、
うん、あのおばあちゃんの声がドップラー効果みたいに聞こえる、
はい、えーちゃーん、
みんなね、真似できるね前にテレビで、
はい、
あのこの猫バスの演奏に関する素敵な映像を見まして、
うんうんうん、はい、
久石さんがその猫バスをオーケストラで演奏している、
うん、
久石さんのお隣でキキリンさんがそのトトロのお話をこう語りながら一緒に演奏も聞けるっていう、
朗読、うん、ではない、
あの朗読ですね
みたいな、
朗読だと思います、じゃあちょっと一部を皆さんに
録画したものを、じゃあちょっと、うん、キキキリンですね、
うん、
この音はコントラバスですか、
うん、
始まりましたよ、
うん、
猫バス始まります、さつきを乗せた猫バスは空に向かって走り出しました、うんうん、みたいなこと言ってますね、はい、はい、盛り上がりました、
うん、
とっても盛り上がってきました、
まだね、久石さんのね、指揮のする姿がね、可愛いんですよね、可愛いんです、ぜひ見てください、
うん、ほんまほんま、
まあ、こんな感じで
やっぱサントラとはあれですね、編曲が違うというか、
うん、
オーケストラバージョンの違う感じが出てるのが面白いですね、うんうんうん、コンサートは、
そうですね、
もう音の厚みからちょっとね、
うん、
人数がもう違うんだろうなっていう感じしますね、
はい、
でこれサントラには含まれてないってことですよね、じゃあね、
あの、うんうん、そうです、キキリンさんのはないです、
好きなサントラではない、
ね、いやでも猫バスですよ、
うんうん、まあまあそっかそっか、はい、アレンジ版みたいな、
ね、うん、あ、そうですね、
こういうのもありました、
こういうのもある、あ、なるほどね、やっぱりキキキリンさんはね、去年でしたっけ、今年でしたっけ、去年亡くなってしまった、はい、ということですから、はい、こういうこともやってたんだなっていうことをやっぱ知るっていうのはね、やっぱり大事ですよね、
はい、
うんうん、
では続いて2曲目、はい、タイトルがですね、よかったね、
なんだそれ、どこで
どこだろう、
これはですね、最後の方で迷子になってたメイとタツキが無事に出会えて、
うん、
その後くらいに流れるサントラですね、
うん、確かに良かったねだね、
でも本当終盤終盤、
ね、そう、うん、聞けばね、もう本当に聞き、はい、もう流します、
はい、じゃあちょっと僕らはあの聞きますんで、皆様はどうにかして良かったねを聞いてください、
うん、はい、流します、
あ、もうテーマソング的なのを流しながらの、はいはいはいはい、
うんうん、
この後がね、いいんです、
これはトランペットの音かですかね、すごい、
うんうんうん、
ね、あの
お父さんがお母さんの病室で、
あ、そうですね、
トウモロコシ見つけるみたいな、
うん、ここがね大好きすぎて、もう本当にもう良かったねしか言えないもう良かったねって思う、
やっぱ良かったねっていうシーンだったんだね、
そうです、うん、でもこれがかかるとね、もうね、はい、涙がね誘われてしまうんですよね、私それぐらいこう、
うん、
なんか温かく包まれる感じ、うん、なんか母性、
あとはなんか もうファンファーレだからさ、
うん、
なんかこう上がり感が半端ないね、いきなりのね。
そう
ね。
じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃん
ってね。歌っちゃった。
大団円だーみたいな。
大団円ですね。
あ、間違えた。あ、間違えた。
うん、みたいな感じですね。そういう感じの音楽です。
トトロがこの2曲です。
うんうん。これはもう覚えちゃいますね。ネコバスと良かったね。
はい。
ネコバス良かったね。あ、これは何かのメッセージかな。全部の曲をつなげると何か一つの壮大なメッセージになるかもしれない。
はい、
さあ、
じゃあ続いてお願いします。
スルーした。
できたことになっちゃう。さあ、続いていきましょう。好きなジブリのサントラその2。
もののけ姫。
おお。
です。で、こちらは1997年。
はいはいはい、
公開で、
うん、俺は生まれてる、
生まれてますね、生まれてます、
うん、
でサントラが全33曲、うん、おー収録されております、うん、はい、これは今回のはその電子楽器の使用をなんか極限まで抑えているらしく、
うん、
オーケストラが本当に結構主に使われています、うん、でね、もうなんか全体的にこう神々しいんですよね、音楽が、
うんうんうん、
本当に
やっぱ神様の話だから、
うんうん、
そうですね。で、1曲目のタイトルが出会いというタイトルです。
ほー、うん、出会い、はい、
出会い、
どこで流れるんでしょうね。
で、これはアシタカとサンが初めて出会うシーンで流れる、
うん、川かどっか、
そうです、
アシタカの一目惚れシーンですね。
はいはいはい、
流します。
サン的にはまだ、
さん的にはなんだあいつみたいな。
聞いてみましょう。
はい。
聞いてください。
もののけ姫の中で一番好きなシーンです、ここが。
うんうんうん、
いきます。
テーマ曲の優しいバージョンみたいな感じですかね。
うんうんうん、ここがもうすごく好きです。
なんだろう、尺八かな。
いや、どうだろうね。
フルートかな。
いや、あ、でも、響き的にこの辺とかだと。
あ、でも、フルートかな。
いや、わかんない、
ピッコロまではいかないぐらいかな。
もののけ姫のサントラ結構和太鼓とか、
うん、だから和楽器だから、
尺八もあり得るかもしれない、う
ん、はい、
なんだっけあれ、陶器的なやつ、さっきのニャーニャーニャーって多分それだよね。
この辺はなんか RPG にもありそうな、
うん、
うん、FF っぽい
っぽいっすよね、
うん、
まあなんかハープ的な何かの感じですよ ね、
そうね、多分その辺なのね。
はい、でここがその初めてそのアシタカとサンが目が合う、うんうん、お互いに認識して、まあ、会話と言わないまでも、まあ、ちょっとちょろちょろって話すシーンなんですけど、うんうん、この音楽でサンの後ろにモロの子がいるんですよ、
うんうん、
まあ、でも私には見えないですもん、なんかあの2人しかいない世界になる感じ。あの音楽がかかるだけで、
うんうん、もうチャムレイバイアスがもうかかってるわけですね。私には見えない。
そうなんです、私にはね見えないんですよね。2人、アシタカとサンしか見えないんです、あのシーンは。
だからアシタカがいろいろ聞くんだけど答えてくんなくて、
う
ん、
めっちゃね
されって言われるんですよ。超冷たい。
だからこれあれだよね、多分あのアシタカ目線の曲だよね、うん、アシタカの気持ち出してて、
ね、
多分最初のハープが川だっけ、川性のシーンだから水を表してて、
うん、
で多分あれ七力か、七力だ、笛、
あ、
七力が入ってくる、あれが多分アシタカの声として人間の声として七力入れて
る、う
ん、
なるほど、うん、
なるほどね、
はいはいはい、
だからやっぱりシーン、多分とかそう考えると死因ができててとか、うん、ある程度見えてて、
あ、でもそうじゃないですか、
ね、
う
ん、
尺とかかなり合わせて曲流れるから、
うんうん、職人ですな、
はい、
あのシーン曲が流れてるイメージなかったです。
本当ですか、
うん、俺も初めて聞いた曲に聞こえました。今
もうこのシーンはね無表情で見れたことがないですね、私は。もう
ニヤニヤしちゃう、
本当に本当に好きです。この
そのシーン見てるところの顔を一回見せてもらっていいですか。
できないですね。ちょっと残念ながら
そうですね、
できないんですけれど、
ちょっと音源にも乗らないしね、顔ね。
うん、残念。
はい、そのもののけの1曲目が出会い、
出会い、いい曲ですね、はい、
で2曲目がアシタカ石器。
あ、好き。
お
ー、よかった。
アシタカ石器、
はい、
うん、
石器時代の石器。
いや、これがですね、
違う感じですね。
石器っていう字が宮崎駿さんがね、造語、
造語、
そうなんです、作っちゃいまして、もう漢字を作っちゃう、草冠に耳二つで石って言って、あの記憶の木で石器っていう字なんですけど、
漢字そのものがないの。
あ、ないのか。
ないです、日本にない。
そんなことすごいできんの。
なんか作っちゃいました宮崎さん。
あ、耳が3つ並んでる。
あ、そのね、書き方もあるんですけど、元は多分草冠の方。
あ、だから、元々ある文字で、当てると、耳が3つこう並んでるやつで当ててるんだ。
そうですね、それもありますね。
耳っていう字が上に大きいのと下に2つちっちゃいの並んでて、で、記録の木、
そうです、う
ん。だからデジタルだと出てこないんですよね、造語だから。うん、
造語だから。
うん、この石器って意味が、草に埋もれながら、はい、人の耳から耳へと語り継がれていく物語。っていう意味を成しているらしく、
一生使うことのない感じですね。
そうですね、うん、でそれのアシタカ石器だから、このね曲が流れてる時はね、アシタカのこう意志が強く現れている時が結構多くてですね、うんうん、これはね流しません。
ええ
これはね、
これ流してくんない。
これはね、あのしょっちゅう聞かないようにしてるんです、私が。
え、
というのも
聞きたい。
ちょっと待ってしょっちゅう聞かなくていいけど、なぜここで紹介してるのに聞かせない。
それだけで大きい。あ、でも聞きますね。そしたらなんか
大事な時しか聞
けない。なんかね、すごくね、壮大です
ごいことが起きてるな。
圧倒されるんですよ、曲が。
うん、何かすごいことが今起きた気がするよ。
わかりました。じゃあ、待ってくださいね。
え、なんか僕らが悪い感じになってますね。
違いますよ。
ああ、すごい聞いたことある。
あ、止まっちゃった。あ、止まっちゃった。
全部聞かせてくれないわけですね。
だからほとんどこれがメインテーマですよね。
そうですね。
うん、
これ、そんなタイトルついてたの？明日か石器？
はい。
知らないよね。
もうね、これはなんか、私にとっても壮大すぎて、
うん、
もう本当に生きるのがしんどいっていう時に聞くようにしてる曲ですね。なるほど。
それまで溜めてるんだ。
そうですね。最近聞いてないかな。
今ちょっと軽く聞いちゃったのは、
ちょっと苦しかった心が。
え？
なんで紹介したの？
なんで？
え？もうね、本当に大事な曲なんです。なんか、すごく好きな曲なのも間違いないんです。
すごいね。
だけど、しょっちゅうは聞かない。
なんか、俺らが、だからその曲の価値を下げてしまったかのような。
なんで
いや、だから、気軽に聞かせてよ、つってね。流させて。
気軽に聞くもんじゃないんですよ。
あなたたちそんな態度で臨まないでくださいみたいな。そうですよね。
あれ紹介ではないじゃない。
紹介キャンセル。というね、
はい、
はいはい、出ました。
はい、もののけは
出会いと明日か石器、
はい、その2曲です。
私ももののけのサントラ持ってますけど。
そうなんですね。
あの戦闘とか始まると和太鼓がもうダンダンダンとなるんですよ、うん、あれが超かっこよくて。
かっこいい。
うん、なんかやる気出せっていう時は聞きます。
うん、逆にね、やる気出せ、落ち込んだ時いろいろこうね、もののけ姫一個でもう人生ね、一回分ちゃんと使えるようになってると。
うん、
もう自分の人生の中で役立つ瞬間にちゃんとね、うん、あのシェリー集で食前から食後まで全部いけるみたいな、そういう感じで、もののけ姫のサントラだけで、
うん、
ね人生どこの場面でもいきますよと、
うん、
そうです。
ね、まあ、壮大な物語だから、
はい、そうですね、
いろんな曲がね、
はい、
すいませんね、強引に。はい、では好きなジブリのサントラ3つ目、
千と千尋の神隠し、
出ました。
うん、
です。こちらは2001年公開、
うん
うん、で曲は全21曲、
ね、ああ、まあまあまあ同じぐらいですね、
はい、うん、曲目が、はい、あの夏へというタイトルの曲です。うん、
てかどのシーンだろうって想像もつかない。
うん、
そうだね、
夏感じるとこどこだ。
しかもあのってついてるね。
うん、
最初の方ってこと。
これは結構アレンジが加わっていろんなところで流れてはいるんですけれど、冒頭ですね。
なるほど、なるほど。
あ、だからあれ全体があの夏的だから、いろんなところで、
ね、
でテーマ的になってるのかな。
そういうことか。
え、すごいね、そういう作りだったんだ。
これ冒頭のシーンで流れるんですけれど、
はいはいはい、
もう最初の本当にあのジブリが始まる時にブルーでトトロの横顔があって、もう本当すぐ次にかかる音楽です。
それをあの夏へってタイトルつけてるってすごいね。
出だしがね、本当に最高なんですよ。
あー、俺これ母親の車乗るときいつも流れてる気がするわ。いつもあの夏行ってたんだこれ。
最高ですね。
なるほどね。
わ、これいつも流れてるわこれ。いや俺ちょ車酔いしそうだわもう。
え、お母さんがこれサントラ入れてんの。
そうだね。
うん、最高ですね、お母さん。
うん、
そう、もう出だしなので、もう早速千尋のお母さんが 話し出して、うんうん、会話が始まっちゃうのでちょっと下手したらね聞き流しちゃうんですよね、うん、会話に集中しちゃうって、うんうん、
あいやこれ多分今までで今までで一番聞いたことある曲だわ俺。
うーん、
まあそれはね車乗るとも
う本当にだから嫌いなんだろうな
ジブリ、
うん、聞きすぎて。
これ歌詞ついてませんでした？
あ、ついてるのもあります、
うん、なんか平原綾香さんが歌ってるのを見たことがある。
あります、久井さんと、うん、あのお友達なので。
あ、それでか。
結構あのコンサートとかでも、
うんうんうん、
まあ、メロディーがなんかもうねあの歌メロっぽいもんね。
何かのカラオケバージョンみたいな感じが
する。そうね、
うん、本当に好きな曲ですね。
車酔いしてくるわはいはいはいはい、そうなんだろうね、多分いい曲なんだろうね、それはなんかわかるけどね
思い違う思い出が
いやもう
やっぱこれオープニングのやつだよね。
そうです、
今ね、オープニングっぽいね、多分いろんな場面の映りを、うん、あの音楽で変えてってる感じがする。オープニング始まっていく感じで、
うん
うんうん、
あ、気持ち悪くなってきたな
、まあ、オープニングも車に乗ってるシーンですからね。
そうですね、
うん、
ここで急にちょっとね変わります。
トンネル抜けた？
いや抜けないです。ここで千尋がねなんか変なお地蔵さんみたいの見つけて、
あ、
いきなりお父さんがねなんか急発進とかで大丈夫みたいな、
あ、
なってからゴタガタガタとかトンネルの前まで行くまで、そうです、だからちょっと警戒になります音楽は、
うんうん、やっぱトロンボーンのが、うんうんうんっていう動きが良かったですね今ね、うん、はいはい、壮大壮大、
あ、盛り上がってきた、
うんうん、同時にこうティンパニーがドーンドドーンってこう来る感じとかね僕好きですね、うん、好きだけどね車酔いにね
でもこのシーン慌ててるシーンってことでしょ。
そうですそうです、
まあ、音楽で全部表してる、
うん、でもあーって血色がなんか、
はいはいはいはい、もう全然あの映画のこと全然シーン忘れてますけど、うん、まあ、あ、そういうことだなっていうのが分かるよ、音で分かるようになってます、
ね、すごいね、
うん、
よくできてますね、
うん、できてますね、
うん、ちょっと酔ってくる酔ってくる
でここら辺でちょうどトンネル
の前に、ね、トンネル入ってる感じすごいっす、
ね、この曲は長いですね。あ、もう
トンネル、
うん、
え、どこ行くかな。あ、そこら辺で1曲全部流してます。
あ、そういうことですね、はい、でも本当にしんどいです
終わりました終わりました今、
ありがとうございますあー、よかったよかった。
そんな気持ち悪くなると思わなかったですね
いやいや、ちょっとかなり
かなり、ね、個人的体験
だね、個人的体験としてちょっときついです。
終わりました、失礼しました、
はいはい、いやいや、まあ、でもすごい、あー、なるほどねっていう、あ、これだったんだっていうね、
はい、
うん、
で、こちらが1曲目でした、
うん、はい、
で最後、千と千尋の2曲目が、うん、タイトルが竜の少年、
う
ん、というタイトルですね。千と千尋のパンフレット持ってきていまして、
はい、
う
ん、その中で久石さんがね、なんか登場人物それぞれに音楽をつけるのはあまり好んではないらしいんですよ。
うん、
なんですけどこの作品があまりにもその千尋に降りかかる災難と彼女の動きだけで追っていくにはあまりにエキセントリックにいろんなことが起きすぎているから、
うん、
彼女の周りで起こる状況にも音楽をつけないといけないかなって思って今回その竜の少年ですけど他に顔なしの曲とか、
うんうん、
湯婆婆の曲とかも別で作っています、
うんうん、
で今回私が紹介するのは竜の少年。
白ってことですかね。
そうです、うん、白です。流します。
はい、
わかりますかね、どこのシーンとか。
まあ、おにぎりをあの、
ね、違うな
見ました絶対違うでしょ
やっぱ最初なんかすごく静かに神秘的な感じで始まって、だから予感、だから多分ただの人じゃないっていう予感をまず表した後でやっぱり竜的なそのなんか力強さとかが出てる気がしますね。
おまけさ完璧ですね。変身した
シーンは忘れてるけど、
これはですねあの中盤で千尋が傷を負ってる竜の姿の白に初めて目で見て、
うん、
自分で意識的に白だあの竜は白だって認識する時のに流れる音楽、
うんうん、
へ
え。とにかくねかっこいい、なんか勢いが感じるのがかっこいいですね、
うん、なんかすごいチャイニーズっぽい感じもありのみたいな感じですね。
そうですね、
なんかメロディーラインがアジア系統ですよね、
うん、で今おまけさんがもう言った通りの、
うん、
最初はそのピアノで静かに始まっていて、うんうん、だんだんオーケストラも合わせてどんどん壮大になっていく感じが、
うん、
これも結構ストーリーにすごい忠実に多分タイミングとかも合わせてるのかな、
うん、やっぱみんな音楽リテラシーが高いですね。
本当ですか
僕多分聞こえてないですもん見てる人は。
あ、そうなんですか、
うん、
これは車酔いの感じがないですね。これは大丈夫。
これは流れてなかった。
流れてないですね、これは。
おしまいです。
なるほどね。
千と千尋が、あの夏へと、竜の少年でした。
はい。うん、6つの作品の名前を、つなげてみると、ネコバス。
よかったね。
よかったね。
出会い、明日か石器、あの夏へ、竜の少年。
っていうことですね。さあ、ということで、こちら映画音楽のことでしたけれども、
はい。
山根さん、こちらね、映画にまつわるまとめ方していただいてよろしいでしょうか？
はい。今回、ジブリ作品のサントラで、まあ、絞った紹介だったんですが、うん、まあ、ジブリ作品に限らず、私は、その音楽、うん、映画のサントラは鑑賞するときに結構重要視をしていまして、時に心の支えにもなったりもするものなんですね。
うんうん
なので、まあ、皆さんも、まあ、映画見終わった後とか前とかでもいいのでそういうなんかメロディーのタイトルがあこういうタイトルなんだとか、なんかそういうのでなんかより作品を味わってもらえたら嬉しいなと思います。
ちょっと、ま、見る前はね危ないですねタイトル。
そうですか ね、 あの
ねネタバレが含まれることと
読みが
ら
です。
はい、
見た後
タイトルは見ずに聞くはいいかもしれない、
ね、うん、2週目ですね2週目、
うん、あと好きなサントラとかおすすめのサントラはこうどんどん発信していってほしいなって思ってます。個人的にその SNS とかでそれでやっぱ知らない人たちも、はい、あそういうのあるんだなっていうので、うん、知れたりする機会になるので、
お前らちゃんともっとサントラ買って聞けと、
はい、なんでそんな喧嘩腰なんですかね。
いやいやもう、
まあ、そのくらいちょっとそのサントラに意識をね向けてもらえると、
サントラをちょっとおざなりにしすぎだぞと。
そのね怒ってない全然怒ってないです。
そうですか。
はい、
もっと共有しようぜと。映画の感想と同等ぐらいにサントラあっていいんじゃないかと、
う
ん、
あでもそうですねそのくらいの気持ちはあるかな。
なるほど、ね、
と思います。
みんなストーリーとか感想そういうのはいいんだよと。
言ってない言ってない。
音楽の話しようぞと。
言ってないです。
言ってないですか。
はい、言ってないです、はい、
ということでそういった強い主張メッセージがございました。ありがとうございました。
はい、
さあということで、では次のコーナー行きましょう。
トイラジ
クラレ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに知ってほしい特別な思い入れのある旧作映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て褒めたり褒めなかったりいろいろ本音で語ってしまおうというなんとも身の程知らずなコーナーです。
はい、今回いただきましたのがラジオネームザックリスナイダーさんからすごいネルワイゼンです。あらすじお願いいたします。
はい、1980年日本映画、4人の男女がサラサーテ自ら演奏するすごいネルワイゼンのレコードを取り巻く妖艶な世界へと迷い込んでいくお話です。
はい、じゃあテンション聞いていきましょう。こたつ、なんか筋がさっぱりわからなかったんですけど、あでもなんか絵的にずっと面白いなっていう感じでしたね。山木さん、
ああこれが鈴木清純かと思いました。
なるほど。おいあ
と
さ、
はい、キャラクター自体はクソだなって思いましたけど、うん、原田芳雄さんが超可愛いなと思いました。
はいはいはい、はい、そうですね。はい、チャムレイ。
なんじゃこりゃって感じです。はい、
まあね、なんじゃこりゃではありますね。ということで監督は鈴木清純、まああのセゴイネルワイゼン、カゲローザ、ユメジ、これは大正ロマン三部作と言われるぐらいですね。有名なくくりとしてねご紹介されること多いですけど、やっぱ鈴木清純っぽさみたいのがね、
うんうん、
多分全開な感じちょっとしますよね。
そして、うん、なんか初めてであれですけど、うん、そんな感じなんだろうなと、
ね、
うん、
で原作は一応内田百景の短編小説のサラサーテの版って読むのかなというものらしいんですけども、ちょっと読んでないのでどのぐらい何がどう反映されてるのかは。この映画何分ですか。この映画は
2時間28分
長い。
そうですね、これが結構長かったので、まあおそらく短編にない要素がほとんどであろうなという感じはしますね、
うん、
そしてまあ主演は、原田芳雄と、
キキキリンさんが一瞬だけ映ってましたね。
映ってましたね。
いましたね、うん、キキリンさんいました。
若かりし頃の、う
ん、はい、あと藤田俊也さんが実質的な主人公なんですかね。
うん、なんかそんな感じだったね、
うん、っていう感じで出ておりました、うん、それでは皆さん感想を語っていきましょう。鈴木清純、じゃあ皆さんね、うん、どうでした。
初めて見ました、私は。
うん、私も初です。
実は僕も初めてでした。
全員
わ
ということですね、うんうん、見た時に思ったのは、まあドイラジでも扱いました、松本人志監督さや侍の冒頭部分ですね、
うん、
完全に映画として浮いてる部分ありましたよね。
うん、
あそこめっちゃ鈴木清純っぽいっていうのが今ね分かりました、ようやく。
松本
いやーのやつ、
そうです、うん、じゃあうわーみたいな、
ドバーみたいな、
うん、っていうのを感じたりしました、
うん、
皆様どうですか。
まあ、だからやっぱ初めて見たけど、まあなんとなくイメージはね、いろんなところ、うん、なんとなくちょこちょこの雰囲気でイメージして、うん、知ってたけど、他にない映像の、ね、感触というか、
うん、
多分ねあんまり見ない、なんか変なんですよね、なんか、うん、そのままロケとかでも撮ってる場面とかだったりするのに、多分撮影とライティングでやってるのか、後の処理もあるのか分かんないけど、なんかね後ろ書き割りというか、なんか要は全部平面で、それを何層か 2,3 層を並べてるみたいな、なんか人物も動いてんのに平面っぽく見えたりとかして、で背景も平面で、背景合成っぽいんだけど実は合成じゃないしなとか、なんか、え、逆にそれでこれってどうやったら撮れるんですかって、この映像、
ね、なんかあるね、
うん、すんごい不思議な感じでしたね、う
ん、なんか変に閉鎖空間っぽいんですよ全体的に、うん、なんか狭くて息苦しい感じがするなっていうのはありました、う
ん
う
ん
う
ん、ざっくりスナイダーさんが、
はい、
その主演の原田芳雄さんがめちゃくちゃワイルドで、
はいはいはい、
かっこよくて、
はいはい、
彼にしかない旨味 100% でとっても魅力的です、
うんうんうん、
と言っていたのもあったので、
はい、
その見た時に、あ、この人なのねと思って、
はい、
うん、
あ、確かに確かにワイルドだね、
うん、
って思ってて、
うん、
でも見てて途中から私はちょっとあの人はあまりちょっと好きになれなかった
おそらくそうでしょうね、
で好きになれないなーが続いたので、もうそれでなんだろうななんか作あのストーリーもちょっとなんじゃこりゃーな感じが続くので、うん、休憩とか挟みましたね、あの見てて
、うん、
やっぱ時代性っていうものもやっぱりどうしても反映されちゃうのはあると思いますけども、
うん
うん、
やっぱり現代的なね、まあ、モラルとか価値観とかで見るとどうしても好きになれるような人ではないのは間違いないでしょうね、
うん
うん、当時としては割とかっこいい男性像として映ったんじゃないのかなって気はしますけどね、
うん、
どうなんですかね、
うん、どうなんだろうね、うん、
なんかワイルドさは確かにわかるんですけれど、うんうん、
なんかあの原田芳雄の髪型、うん、
髪型、
はいはいはいはい、
まるでなんかアイパッチつけてるかのような片目ずっと隠れてるみたいな、
うん、そうでしたね、
綺麗に隠れてましたね、
基本的に右目しか使ってないみたいな、
うん、
やっぱり僕ちょっとお年を召された時の原田芳雄しか知らなかったので、
うん、
単純に若いかっこいいなって言って、
うん、まあ、若いね、まあだから他の人たちもね、大谷直子さんね、今はもうなんかおばあちゃんの役とかばっかやってるからあれだけど、あ、若っとか思って、
うん、
うん、
まあ二役、
うん、二役やっててね、
はい、
うんうん、
で大楠道夫さんはね、あれなんかイメージ変わんねえな今とみたいな、
これはあれですか、奥さん、
奥さん、あっちの奥さん、はい、
あのブツブツで、
そうそうそうそう、
あ、はい、
そう、なんか本当、まあ、あの見比べたら違うんだけど、うん、なんか雰囲気全然今と変わんねえなみたいな不思議な感じがしましたね、やっぱ、
うん、
第4回の日本アカデミー賞、
うん、
作品賞と監督賞
ですね、作品賞監督賞どっちも取っている、
うん、
よく取れたねって、
なんかすごいね、
うん、
こんなアバンギャルドというか ね、
うん、でもなんかわかんないですけど、あんまりあの鈴木清純監督自体はもうキャリア相当長い上でなんか到達した感じがあるんですかね、やっぱ後半80年代入ってからの作品だから、それでなんかもうみんなびっくりして、
そう、ね、
まああったのかもね、ほんであとリスペクトも含めてとかも、
やっぱ日活だけど、うん、なんつうか割と大衆向けみたいな感じのもあるのかな、
うん、ちょっとねよくわかんない、
大衆向けなのかよくわかんない、
う
ん、
これ自体はねちょっと大衆向けのような大衆向けじゃないような不思議な、まあぶっちゃけ言ったらここまで来たらほぼほぼカルト映画の作りですね。
そうだよね。だからなんかあの、ね、大林信彦のハウスみたいな時と
ハウスみたいな感じもある。
すごい感覚的には近い、
うん。で、あっちの方がもうちょっとポップで。
そうだね。
なんかこっちの方がまあ格好つきで言うけど文学的というか、
うん、
あのその昔
のアートみたいな、
そうそうそう、感じはしますね。
狙いがね。
うん。
やってる手法とか、
うん、
ね、あのギミックみたいなものはあの大林信彦とさほど変わらないことやってはいるもんね、
うん
うん、 カットの割り方とか、
う
ん、変なねエフェクトとかすごい似てはいるね。
そうだからやっぱその影響あったかどうかよくわからないけど、うん、そうだからやっぱカルトっぽいなってところで、うん、その話がよくわかんないけどいろんなこと起きててっていうところでやっぱりなんかホドロスティとかにも近い気がするし、そう思うと、そうなるとなるほどなと思ったのは、はい、実はニコラス・ウェンディング・レフンが好きじゃないですか、鈴木誠也で、カバーのね、リメイクしようとしたみたいな話あるぐらいで、めっちゃ納得しました。
はいはいはい、すごい近い。
レフン、
近い。
つかこれレフンの元やんみたいな。
そうだね。
うん、
そうだね。ある意
味。で、あの、映像とかは自分のやつを獲得してるけど、語りの分け分かんなさとか。
そう、語り方、そうか。
なんかね。
そうだよね、
うん、
だってもうシーン頭のねその手前で喋ってたことカットしてんじゃねえかぐらいの唐突さのね
唐突さとかね、
うん、最初の方とか、
うん、
骨が赤いみたいな、ね、何の話の文脈でこの話してんのとか急だなみたいな、
ありましたね、
連続だしね、
なんか小説読んでるみたいな、小説なんかとがきだけつなげて間抜いてるみたいな唐突さはあるなと思いましたね。あの、
ね、
うなぎ食べたいなって急に言ってバンって切れて次もお店みたいな、ね、あの感じとかすごい文学っぽいなと思って、
うーん、誰だろうな、ありそうですね、
うん、話的にはねあんまり大きいことが起きないし、だから話自体は映画的よりは文化高校な感じはしますね、昔のね、
うん、
なんか、
うん、
なんか話ってあったのかな、
ない、そうそうそう、だから人物描写でつないでいく感じはあったけど、うん、でもね人物描写でつなぐだけじゃない、なんか異様さが、
そう、本当異様さですね、
うん、
異様さのみで押し切ってる感じの、
うん、
なんか映画っていろいろできるんだな、
そうね、
うん、曲の付け方もなんかアバンギャルドというか、うん、急にバーンって高い音出たりとかしてびっくりシーンみたいな、藤田さんの家に原田芳雄さんが急に来て奥さん追っかけますみたいな、
うん、シーンを何だったんでしょうね、あれはいつまで見せられるのかなとか
部屋に逃げたら向こう側の窓から出てくる、あ、ね、あ、それさっきどこいたっけみたいな、あの時とか
ホラーですらない
ちょっと笑えるぐらいの絵の撮り方と曲の付け方とか、
う
ん、面白かったですね。
あとなんかこう異様に食べるシーンがすごく多いかなと、個人的に思いまして、
そうだ、ね、
こんにゃく鍋が、
そう、
うん、
こんにゃく切るシーン何回あった
こんにゃくてこ盛りだったな鍋
すごいなあれ、
うん、なんかよくああいう昔の映画とかそうなんですけど、ああいうなんかこう生と食事合わせて使うみたいなのはよく見ますね、
ね、
でもやっぱああいうの見ると単純にそういう映画とか文学的ってだけじゃなくて、まあもうコントだよねっていう要素も入れてきてるから、すごいそういうバランスが面白いし、そう考えるとこれこそが R100 なんじゃないのって、要はなんか俺ついてきてないけど、でもなんか先にあるものに感じるしとかっていう、
俺らがまだ未熟で理解できていないという領域に行っている監督の作品みたいな、
そうそうそうそう、
あ、そういうのはあるのね、
だからそうそうそう、まあ、R100 ってそういうので作ってましたけど、あ、まああれはちょっとまあいいです、はい
大丈夫です。松本人志って実は好きなんじゃないですか、鈴木、
まあ、そうなのかもしれないね、
好きそうな感じはしますね、
でその要はシュール的なところ、もしかしたら影響受けてんのかな、あ、映画好きなんですかね、
でも映画は好きで映画の本とか書いてますからね、なんか連載やっててか、まあ、昔書いてたっていう、
あ、そう、
今わかんないけど、
まあ、僕サヤ侍ぐらいしか見てないんであれですけど、なんかすごく感じましたね、僕的にはいつもはそんなことは思わないんですけど、やっぱり絵的な、まあ、シャレオツ感ですよね、おしゃれっていう和装と洋服が、まあ、いわゆる和洋折衷なんですけど、和装着ながら周りが洋風のお家の中にいるとか、ああいう絵的な気持ちいいな結構って俺は思って見てて、なんか色合いとかそんなこといつも気にしないんだけど、なんかすごい、
そうですね、
これは、まあ、マリッペとかが好きなのとは多分きっと違うだろうけどもこういうことに興味を抱くっていうのが、まあ、そういう美術とかに、なんか面白さを感じる瞬間なのかなとか思ったりしながら見てましたね。
全然服装に目がいかなかったです。
マジで
いかなかったですね。
なんか俺なんなら和装がもう主役ぐらいに思ってましたよ、もう。服見せるシーン何個あんのっていう、
あ、でも、いろんな衣装はありましたね。
なんだろう、大正ロマン的なあれだね。
大正って14年とかって短いし、うん、どうだったのかが全くわからない過去、
うん、
でもなんかちょっとモダンチックなに溢れてたみたいな、
うんうん、そのだからモダンと旧来のものが混ざっていく感じが大正ロマンの
風に、うん、ある種なんかちょっと理想郷的な風に過去として漠然とある感じあるじゃないですか、
うん、
それなんかこれちょっと絵として見せてくれた感じはして、
うんうんうん、
なんか大正いいかもなみたいな、
あ、なるほど、
ハイカラさんが通るみたいな、うん、この映画の描く大正が好きですね。じゃあ、
うん、あの作品内で何年ぐらいのことをやってるのかちょっと分かんないんですけど、
はい、
大正時代とかって多分1920年とか混ざってるんですけど、その頃フランスとかでああいう髪型流行ってるんですよ。ああいうおかっぱのパッツンでちょっとあの
ベレー帽をかぶるみたいな、
もうパーティーしまくってる時期のフランスとかでああいうの流行ってたので、だからそういうハイカラーなやつを、
ね、
うん、よく分かってる、はい、そういう家柄の人かなっていう、うん、雰囲気ですね。だからその監督が絵作りにもものすごいあの異常なこだわりがあるんだろうなっていうのは思いました。多分だからそれで衣装の色味とかも考えてるだろうし、う
ん
う
ん、むしろ絵的な部分にしか興味ないんじゃないかなぐらい
まあ確かに
話とか興味あんのかなこの人、
どうなんだろうね、
うん、
っていう気はちょっとするけどな、
うん、なんかそのメールで来た時に鎌倉の風景がすごいいろんなとこで見えますっていうお話あったと思うんですけど、なんかそれもすごいこだわってここしか映さないみたいな感じが結構して、
鎌倉かどうかはもう全く分かりません
一応江ノ電とか映ってたんですけどね、うん、とかあの石を岩をくり抜いたトンネルみたいなとこ出たり入ったりするのとか、ああいうのなんか鎌倉っぽいなって思ったんですけど、あの感じとかもなんかこだわってこのこっからしか撮らないんだろうなとかいう感じがしましたね。
的な興味はちょっと編集教のレベルな気がしますね。異常性みたいなのを感じる。
そうね、
特に男女のなんか絡み的なシーンとかもね、
うん、
眼球舐めみたいなシーン
あれマジ舐めして怖いんだよ
あれ怖くて目
ちょっと見てらんない
よな、見れなかった
痛いよしか言ってなかったけど
あれだってもう一回モノクロにして流す、
流す
ね、うん、原田芳雄もさちょっとさ右目のさ怯えみたいなのがさちょっとまばたきみたいなさ、しそうになってるみたいなさ、
いやあんな撮り方あるかな、
ガチガチでやるっていう
ね、すごいっすね、
うん、
だからなんかすごいっすねですね、
うん、
そうね、う
ん、なんかすごいっすねっていう感じ、う
ん、原田芳雄さんの家の奥さんが、うん、藤田さんといい感じになるかならないかみたいな時に、
うんうん、
なるのかなって思ったら急にカット切り替わって、なんかこう振り返って指パッチンするシーンが、うん、
あった、
パーンって挟み込まれて次も違うシーンになってて、
うん、
あれ見た時にえって言っちゃって、
えって言う
同様で、
俺何回も言った、俺一番最後のシーンも言った、
あ、
終わり、うん、終わりだから噛んだから出た瞬間に、うん、えってこれ俺だから戻っちゃったわもう一回、え
なんか見逃したかなって思いますよね、
そうそう、ちょっとごめんちょっと5分戻そう、
戻しました、
やっぱり絵だ、うん、絵なんですよやっぱね、
不思議だ
なんか女の子のシーン、鈴の音的なのがチャリチャリチャリチャリってなる、ほんとなんか学校の階段の水道を流すシーンの音とね一緒なんですよね、
ほうほうほう、
なんかね
リンク
して、いやだから幽霊的な表現なのかなってすごく感じてましたね、
なんか足跡にお金落ちてるみたいなのもあるかな、なんか三途の川渡るのにお金がいるから、
う、ね、
そういうことなのかなとか、
まずまあ筋を追うのをやめますよね、まず
これそうですね、
何かのこう、じゃあメタファーだみたいな、
うん、
ちょっと見方をしようとしても、でもなんか全部意味ありげみたいなのがずっと続くんで、うん、やめるんですよそれも途中で、
うん、
とりあえず受け身で見とこうっていうそういう感じでした。だからやっぱ意味をもう一回こうね考え始めるといろいろねあんのかなって、例えばサラサーテのすごいネルワイゼン
の、そもそものね、
そうですよね、曲になんか言葉が入ってるみたいな、
うん、
これがなんか聞き取れない、
うんうん、でもなんか言ってんだよね
なんか言ってんだよねみたいな、
あれ本当にって言って一生懸命聞きましたもん、なんか巻き戻してなんか言ってるって何回も言うから本当に言ってるのかなと思って何も聞こえなかったですけど、
え、マジですか？
うん、なんか言ってました？
え、全然喋ってる声入ってました、ね、
あ、なんか言でもそれが何を言ってるのか
は何を言ってるかは分からない、うん、だからそれは多分作品全体
表してる、
いや多分そういうことだと思うんですけ、ね、ど、要はあの、なんだろうね、死者と生者の話とかでも結構あるのかな、
うん、
あの世この世とか、だそのレコードの中に入ってるサラサーテンの曲っていうのはあの世じゃないですか、うん、だから過去の人の声が、うん、聞こえないみたいな、でそれをね、あ、原田芳雄亡くなっちゃった後のあのいろいろな蔵書をさ、なんとかあるなんとかある聞きに来る、うん、あの下りの話とかって、これはもう要は原田芳雄の声が聞き取れないっていう、すごいネルワイゼンで言ってた構造そのものをやってるんだろうなとは僕は思ったんですけど、
うーん、
まあ、だからなんだ感はすごいある、
うん、
あれ、あのレコードはあのレコードなのかね、
作ったんじゃないです
か、作ったのかね、どうなんだろう、
いや、まあまあサラサーテ自身はいるし、うん、演奏してるレコードもあるでしょうけど、喋、
うん、
っちゃったの乗っちゃってますみたいのは知らないですね
もうね、音楽があまり覚えていないんですよね、
音楽好き、サントラ好き
好きですね、好きなんですけど、そのなんか終始見ていて、うん、なんか世にも奇妙な物語、
あ、はいはい、
感がすごくひしひし私は感じていまして、で最後終わった時ももう突っ込みました、もう世にも奇妙かよって思ってもタモリさん出てくるんじゃないかぐらいの、
最後一番そういうの強いかもしれないね、
本当なんかモヤモヤと疑問はてなとなんかもう消化しきれてない感じ、うん、私は感じていましたね、なので音楽にちょっと意識がいかなかったかな。
あ、そうなんだ。
はい。
部分部分不思議な絵だなっていう、あのちょっと狭めのはずの和室で話してるはずなのに、
うん、
横並びに3人とか並べて、うん、定点カメラで撮ってるみたいな、うん、でずっと3人が喋ってるみたいな、
うん、
そういうなんか 絵面とか、うん、不思議な絵を撮るなってよく思いました。あの日本家屋って障子とかで仕切られてるから、
は
い、障子って光が漏れるじゃないですか、
はい、
だから手前に人がいて手前も明るいんだけど、向こう側の障子の方もやたらライト当てててすごい光ってたりとか、なんか不思議な絵が多くて、
そうね、
うん、自然光にするつもりは一切ないみたいな、
そう、ね、自然光、ね、本当そうだよね、どの場面も自然光を全部殺してやるぐらいの、
なんかあれだよね、セリフ回しとか、まあ、演出とかも全部そうなんですけど、すごい演劇的ではないですか、
うん、あ、そうだ、だからちょっとその映画だとカルトっぽいけど、演劇とかやっぱアングラー演劇とかに入ってくるような雰囲気があるのかな、
あ、そうですね、
うん、
だから多分これもあれですよね、セリフ全部吹き替えですよね、
あ、なんか、まあ、全部分かんないけど、
あ、当ててるの、うん、だからあの
音声が
香港映画とかでよく見るタイプの感じの、
あ、
だから口とか合ってないんですよ、うん、あの声が、だからそういうトーンバランスで作ってますよっていう、これ暗示としても用意されてるのかなと思って、
ね、
現実なんてないよみたいな、
そうだね、
全てにおいて、
うん、だからもう後ろ向いてて、遠くに喋りかけてるような声の人の声とすぐそばにいる人の声みたいのも同じ音量で聞こえてるとか、もうこれは意図してるってやつですねっていう、
そうね、
うん、
薬決まっちゃってんのかなみたいな、まあまあ、まあ、途中ね、まあ、もろそういうあれで出てくるけども、原田芳雄が、
いや、そうですね、
なんかずっとその生きてるか死んでるか狂ってるか狂ってないかみたいな話をずっとしてるんだなっていう、あとあの3人組の、
あ、大事ですね、
あの人たちがずっと出てくる、
そうでしたね、は
い、あれも何だったんだろう、
あれは何なんでしょうね、
本当に何だったんだろう、
最初あいつらは何だろうっていうのはやっぱね、登場人物たちがね、推察するようなシーンがあるじゃないですか、う
ん
う
ん
うん、でもやっぱ回答は得られないわけですよね、幼児対抗したような感じで最後、
ね、
あ、子供
出てきますよね、子供になって、
うん、
これはね、分かんない
珍
しくね、
そう、分かんない、
感想がね、分かんない、
だからなんか結構あの映画全体のトーンもなんていうか、うん、 もうのらりくらりしてるから、うん、こういう会話もなんかのらりくらりするね。
感想が
本当に逆に言うとあの映画になんかこうすんごい支配されてる感じがするっていうこの会話自体も
言語化しようとしてもなんかアホみたいだし、
うん、
てか今現にアホみたいなこと
そうなんかね、
うん、
最初の女の人の死体が上がって、うん、警察とかにわーってされてる時、原田芳雄さんが急に買い物なんですけど、はい、その前に暴れて一人一人を投げたりするのが綺麗に一人一人投げたりなんかしたりっていうの、あのカットとか、あれ結構最初の序盤だったじゃないですか、
うん、
あれ見た瞬間にあーこういうやつかってなんか
そうですね、
あそこで洗礼を受けた感じはありましたね、
うん、こういうやつでしたね、でその後あのね、女性の死体の股からこう
カニ、カニが
どんどん近づいてきましたね、画面、ね、
シャカシャカシャカシャカ
この感じみたいな、ね、
その音もなんか結構ずっと流れてました
よね、うん、ああいうんだとなんかあんまり思う、全然これも雰囲気でしか知らないけど、
うん、
なんかヤンシュバンクマイルみたいな、
ね、
なんかチェコのね、なんかあの変なアニメーションとかの人ですけど、まあだからヤンシュバンクマイルもなんか要は人間の切り絵みたいなのを重ねてやってみたいな雰囲気あるから、かなり似てる雰囲気あるなとは思うんで、なんでほんでちょっとその明るくない感じ、
うん、
どうなんでしょうね、この曲をめぐって愛に翻弄される男女なのかな、ちょっと私ブツブツできちゃったわ、あの人も結局あれレコードを撮ってたってことなんですかね、盗んでた、
わかんない、
要はなんか蔵書がなんであんなにあったのかとか、あれって俺はだって原田芳雄から直接借りて返し忘れてるじゃなさそうだったよね、
そうだなさそうだね、だ
なんか何か感じるものを持って帰ってきちゃってんのかなと思ったんですよね、相引き的なことをしてる時に、
ああはいはいはいはいはい、
その奥さんが、
はいはいはいはい、
で一番最も特別であったサラサーテ の、そのツゴイネル・ワイゼンっていうレコードを実は自分が持ち帰ってたみたいな、原田芳雄の残された奥さんからしてみたら彼のものは全部身に置いときたいみたいな感じでしたから、身の回りに置いときたいみたいな感じでしたから、ね、彼の執着していた、執着していたのもよくわからないんだけども、
うん、
気になっていたレコードみたいのをちょっと返してください、そういう声聞こえてきたんで、
うん、
で娘言ってますんでみたいな、
ね、
うん、ことなのかな、うんうんうん、なんだろうねあの娘は
なんか娘はそう考えると
ね、
ね、なんだ、
だ死者と
地獄の死者的な感じが、うん、地獄と、ね、通じてる、
通じてますね、
っていうことでではなってるね、なんかね、
だから
なんか
逆幸せのパンみたいなね、
ええ、
これから生まれてくるこの語りではなく
ああ
もうすでに亡くなったこの語り的な、
ああ、
うん、
いや、そうそう、だからそう、生まれてきてないのかもとかね、
生まれてきてない可能性もあるんですよね、
要はね、うん、
だから藤田さんも死んでるのかなっていう、
そ
うそうそう、
そんな感じでした
ね、最後のあの雰囲気だと、
うん、
つか何ならあなたが死んでますで、
うん、
終わりっていうね、
そうそう、幸せのパンだやっぱ、こ
え
あれほら死者の話だった死者の国の話だった
あそうだった、
そうでした
っけ、
そうでしたっけ、
あのすごく、
ね、死者がね、あのこう休憩しに来るみたいな、
そうそう、であれもあの距離感関係ない演劇的な、
うん、
セリフの演出だったじゃないですか、
うん、
遠くに離れてる人とかも、もう耳元で喋ってる急の声のやり取りとか、だからやっぱり死者の感じ出てるんですよね、
うんうん、
幸せ
そういう
がやっぱあなた
の、確かに夜の後ろの星空とか偽物感があったんで、幸せの感、
そうそうそう、そのセット感とか、
セット感でしたね、
かき割り感とか、
そうそう、なんかね、俺は近いものを感じてますよ、勝手に、
うん、
そのカットの尊さとかそういうのはないけど、
うんうん、そうですね、最後子供の声とかで終わる感じも近いですね、
うん、そうそう、めっちゃそうじゃないですか、
うん、
それこれがだからこれから生まれてくるか死んでるかの違いであって、
うんうんうんうん、
実質リメイクですよね幸せのパン
ポジティブリメイクみたいな、
ポジティブリメイク、無限に出てくるこんにゃくみたいな、こう無限こんにゃく地獄みたいなね何言ってか自分でも全然分かんないもうゴール地点にないものを無理やり線で結ぼうとしてるこの作業をね、
うん、
まあ、したくなるぐらい分かんない、
うん、
この映画でもいろんな方がもしかしたらやっぱ影響を受けてるんじゃないかという
そうだね、
疑惑はね、うんうん、生まれていく、うん、それもまた幻想かもしれぬ、
うん
ね、それもさらさら
という、うんまあね、
曲みたいな、
そう、ね、日本を超えてレフンさんは確実に影響を受けてるわけですから、うんうん
は
い、
僕の中では松本人志も影響を受けている説になってます ね、 ね、
うんうん、受け継がれていく何かがあるんでしょうねきっと、
そうですね、うん、継承、いやでも鈴木聖樹に触れてよかったなという気持ちにはなりましたかね、
うんお、
うん、
知らないより知っといた方がよかった、
うんうんうん、
これからそれっぽいことを全部あ鈴木清純調だねってこう言えるじゃない
見てるから
見てるから、
うん、なるほど、
う
ん、
そういう感じで
そっち側の人間ですね、
使っていきましょうね、うんうん、さあということで次回はネットフリックスで会いましょうをやっていきます、うん、こちらね隔週で入れ替わっていくコーナーですの で、
うんうん、
で次回はやっぱり今ネットフリックスで映画を見る意義みたいなものをね、うん、やっぱり僕は感じたい、
うん、
ネットフリックスにしかできないことってあんのかと、
うん、
ちょっと見せてみろやと、そういう気持ちを込めてみんなでこれを見ていこうかなと思います、
うん、
ブラックミラー、
うん、
バンダースナッチ、
うん、
何かこうね視聴者がね、
うん、
選択をして、
うん、
映画の内容が変わっていくという、
うん、
そういうお話になっているようですので、う
ん、なるほど、これだと映画館ではできない、
できないですよね、うん、これを見ていきましょう、うん、ブラックミラーバンダースナッチ見ていきましょう、それではエンディングいきます。そろそろお別れの時間となりました。でお願いします。
はい。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。ツイッターのダイレクトメッセージでも受け付けております。アカウント名は、@映画_fan_radio です。皆さんの感想などお待ちしております。
はい、ハッシュタグドイラジひらがねつぶやいていただきますと感想を拾えます。ぜひご利用ください。そしてですね、第100回に向けてですね、良かった回、こちらは募集しておりますんで、ぜひぜひお願いいたします。ということで次回はですね、ミニオ大トーク超能力映画、こちらは第99回にやります、
うん、
そして急ぎ映画館はミスターガラスというねシャマランの映画をやっていきますので、ぜひお聞きください。それでは皆様、今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私コタツと
おまけと、
あ、は、は、は、え、あ、無理だな。はたと。
え、チャームレイな。あ、チャームレイでした。
まったねー、
ま、た
ね、
ね。
水。はた。はたは無理だ。違う、違う人になったな。